こんにちは、ホロヨイセブンゆずきちです。12月の今日は27日でございます。まあ今年も終わりますね。今週日曜日で終わりです。いやしかし暦が悪い。まあ暦通りというかサラリーマンにとっては一番タイミングの悪い感じなんちゃうかなと思うんですけど、暮れと正月がちょうど土日月みたいな感じで、で三が日があってっていうような感じで、まあ、普通に休みを取るんだったらもう5日ぐらいしか休めないなみたいな感じなんですけれども、まあ、年末のこの忙しいこの、体力の疲れっていうのがこの5日間で回復できるのかっていうところなんですけれども、まあ皆さんいかがお過ごしでしょうかというところでですね、私事ながら暴れラジオスさんの方にちょろっと出演させていただきましてですね、どうでしたでしょうかね。ここの放送でネタバレするわけにはいけないんで、実際にその暴れラジオスさんの第143回だったかな、142回だったかな、ダジャレラジオスさん第2回に私が出演しておりますので、また聞いてみていただければなと思うんですけれども、まあ、ある意味ちょっとした宣伝という効果があるのかなと、期待をしておるんですけれどもね、はい、まあまあそれを聞いた後にこの愉快も聞いていただいてたら嬉しいなとか思いながら今日も、愉快を始めていきたいと思います。はい、今日はまあちょっと趣向を凝らしてというか、まあ、いつも通りなんか一つの、テーマに、フォーカス当てて喋るんですけれども、まあ、私自身が興味があるというよりかは、まあ、私の子供がまあ興味津々なことからについてちょっとお話ししたいと思います。で私の息子は、10月で3歳になりまして、まあ言葉も喋り、まあ、走り回りみたいな感じでやんちゃな子供みたいな感じ、まあ、その辺にいてるような子供になっておるんですけれども、で一つ皆様にちょっと質問したいんですけれども、子供に見せてるテレビ番組って何でしょうか。特にアニメってどうですかね。で、まあ、一昔前だったらいわゆるそのテレビっていう一つの選択肢だけしかなくて、まあ、そんな中でも子ども向けの番組なんていうのはおのずと絞られてきて、まあ、例えば、アンパンマンとかね、ドラえもんとか、まあ、そういうようなものとか、あとはこまごまとした NHK でやってる、まあ、ショートアニメみたいなものとかっていうのが、まあ、結構あったりもするんですけれども、まあ、皆さん、まあ、どういうものを子供に見せているのか一緒に見ているのかっていうのがちょっと気になった次第であるんですけれども、今回ですねちょっとたまたま見つけた、ある一つの映像コンテンツが子供にとって非常にドハマりしたっていうものがあったっていうのと、まあ、私自身もそれを端から見ててちょっとなんかいいなと、新しいのかどうか分かんないですけども、ちょっと新鮮味があるなっていうような感じの作品がありましたので、ちょっとそれを紹介したいと思うんですけれども、それはですねAmazon ビデオ、Amazon プライムビデオですね、そちらのサービスの方に、プライム会員では無料で見れるっていうコンテンツの中に、まあ、その子ども向けの、映像作品っていうものがありましてですね、でそこに、あったのがスティンキーとダーティーという、作品でございました。でこれは最近よくあるような3D の、アニメで、ちょっとしたそのトゥーンレンダリングみたいな感じで可愛い絵柄の、アニメでありましてですね、でスティンキーとダーティーっていうのがいわゆる働く車なんですよね。で、英語がよくご存知でいらっしゃる方だったらちょっとんって思うかもしれないんですけれども、スティンキーとダーティーという、まあ、これキャラクターの名前なんですけれども、スティンキーが臭い、ダーティーが汚いという 結構もうとんがったタイトルなんですよね。正直私英語よく知らないんでダーティーぐらいとは分かってたんですけど、スティンキーが臭いっていうのはこれを見て初めて知ったんですけれども、で、まあ、働く車でスティンキーが、まずゴミ収集車で、ダーティーが、ショベルカーなんですよね。でカーズとか の、 その車系のアニメによくやるような感じで、そのなんていうかね、そのフロントガラスに目がついて、でバンパーのところが口で、うまい感じにそのトゥーンアニメーションみたいな感じで、まあ、タイヤを手足のような感じで、走り回りながら、まあ、動いてるっていうようなキャラクターのコンビなんですけどもね。はい、まあ、それがちょっと子供にとって結構ダダハマりしてるっていうような感じなんですけれども、はい。で基本的な構成としてはですね、今のところ配信されてるのは、まあ、10話分ありましてですね、10エピソードで、1エピソードの中に、2つのお話が入っています。はい。で全部つながってる物語ではなくて、一つ一つのオムニバスみたいな感じでですね、おおむね一つ の話の中に、何か一つ問題があって、でそれを解決するためにスティンキーとダーティーが、頑張るっていうような、まあこれだけ聞けばその辺によくあるような、まあ教育テレビによくあるような、まあ、感じじゃないかなと思うんですよね。はい。まあ、例えば何ですかね、そのやっぱり働く車なもんですから、まあ、例えばどうなんでしょうね、その古くなった建物を、まあ、壊して、まあ、その瓦礫を片付けるために、まあ、どうしたらいいかっていうような感じがあってですね、まあ、当然そのゴミ収集車とショベルカーでありますから、とりあえずそのものをまあ、すくったり運んだりっていうのはできるけれども、まあ、瓦礫が大きすぎてこのままじゃ僕たちだけの力じゃ運べないやっていうような感じで、まあ問題が進んでいくわけなんですよね。はい。まあ、そういうようなことを、まあ、2人がいろいろ考えながら、まあ、時には他の、まあ、働く車を、まあ、読んだりして、まあ、仲間同士で助け合ってその問題を全て解決していくっていうような、まあ、こういう感じなんですよね。はい。でこれがですね、私ちょっと、まあ、これ嫁さんに言われて思ったんですけれども、でこの作品全てにおいて、非常に優しい世界だとというところに気づきましてですね、で基本的にこのスティンキーとダーティー、まあ、スティンキーが、まあ、ちょっとしたボケ役で、ダーティーがちょっとしたツッコミ役みたいな感じにはなってるんですけれども、例えばその問題が発生した時に、まあ、どうしたらいいんだっていうような感じで、まあ、例えばその、さっきの大きい瓦礫の話でいくとですね、まあ、じゃあこれを運ぶにはどうしたらいいんだろうっていうことで、まず最初にスティンキーが提案するんですね、何かを。例えばそうだ、この瓦礫に大きい風船をつけて浮かばせればいいんだよみたいなことを言うんですよ。で、まあ、それに対してのそのダーティーの返しっていうのはですね、これがね、まあ、大人の教育とかにも非常に参考になる話なんですけど、まず肯定するんですよ。はい。まあ、どういうことかっていうと、まあ、風船で運べばいいんだよっていうことで、それいいねって最初に言うんですよね。それいいねっつって、じゃあちょっと風船を持ってこようとかって言うんですよね。で、この問題解決によって重要なアイテムとして、そのスティンキーの、ゴミ収集車の中に入っているゴミを結構活用するっていうものがあるんですけども、ただそのゴミの中にあるその、まあ、割れた風船とかっていうのを見つけて、これでできるんじゃないみたいな感じで、ダーティーも乗ってきて、でそれを膨らまそうとするけど、あ、これは穴が開いてるや、今の持ち物じゃそれはできなさそうだねみたいな感じで、まあ、終わるみたいな、で次の提案に入るみたいな感じで行くんですよね。だこれが、私的には結構新鮮で、だからその多様性を認めるというか、なんていうんですかね、そういう突拍子もない意見 に対してもう鼻から否定じゃなくて、見てみたらその漫才のツッコミみたいな感じで、まあ、そんなんで浮かぶわけないやろみたいな、まあ、そういうんじゃないんですよね。きっちり工程から入って、まあ、やってみたけどできなかったっていう一つの、まあ、ちょっとした失敗も、まあ、映像化してるっていうところでですね。で最終的にはうまいことを、まあ、現実的な解決策を思い浮かべて、実行に移して、まあ、成功になるっていうような、まあ、こんなくくりになってくるんですよね。いやこの流れがやっぱりとても素敵でですね。でそのダーティーだけがいいやつっていうやつわけじゃなくて、基本的にこの世界には悪いやついないんですよ、一人も。さっきみたいなそのスティンキーの、まあ、変な提案についても、周りになんか他の車がおったとしても、みんな ひとまず肯定するんですよ。あそれいいね、じゃあ私がそれやってみるわって言って、あこれあじゃああこれはできないねとか、宇宙人を呼べばいいんだよとか言う時も、それいいね、じゃあ僕のトランシーバーで呼んでみるよって言って、もしもし宇宙人さん、あ僕のじゃあ電波が届かないやみたいな感じで、なんか言った相手を否定するどころか、自分の能力のなさに置き換えて、あこれじゃあ申し訳ないけどできないよみたいな、まあ、こんなことを言うんですよね。まあ、非常に仲のいいみんな仲間たちだなと思いながら見てるんですけれども、はい。で、まあ、最後にその問題解決の後のセオリーとしては、ああ一つ問題が解決したね、よかったよかったっていうことで、まあ、その解決したその手段に対して、あじゃあこういうことができたんだったら、このゴミを使ってまた別のことができるんじゃないかなみたいな感じ でじゃあこうしたらどうで終わるんですよね。そのこうしたらどうっていうのは答えは出さずに、まあ、テレビを見てる子どもたちに、まあ、考えさせる。だから見てる方と、まあ、映像の方が一緒に考えてるっていうような作りになっててですね、まあ、非常に、安心して見られる映像だなと思いましたね、はい。で結構ね、声優さんとかもしっかりした方たちで、もうすごいハキハキした喋りをしてて、で何より私がちょっと気に入ったのが、そのエンジン音をそれ声で言うんですよね。例えばそのアクセル吹かして全速力で急ぐぞっていう時になって、じゃあスティンキー行くよブルーンってこの声を出すんですよね。これが可愛らしいなと思ったり、あとはその大型車がバックする時も、あれバックしますピッピッピーって声に出して言うもんですから、これもまた可愛らしくて、で子供もそれを真似をするんですよね。ブルーンって言ってピーピーピーって言いながら、だからその子供臭さっていうのが大人からしてもすごい安心できる素材にはなるとは思うんですけれども、はい、皆さんいかがでしょうかねというところなんですが、まあ、ただ一つ欠点だけ挙げるとするならば、まあ、題材がゴミとかそういう泥臭いものばっかりなんですよね。まあ、その合間に入ってくる挿入歌みたいなのも、なんか泥泥泥ギトギトベタベタビッチョビチョみたいな、ちょっと汚い音の、まあ、声を出すみたいな感じはあるんですけれども、またただまあ可愛いもんですよ。描写とかその絵柄は本当に可愛いので、見てても安心できるなとは思うので、だからそういうゴミを活用してっていうのも、ある意味今の何ですかね、環境とかの、まあ、アンチテーゼというか、そういう意見も含まれてるんじゃないかなと、まあ、特に日本人なんていうのはその廃棄食品みたいなものがもう大量にあるもんだから、それを捨ててるものでこういうものの解決方法があるのに、あなたたちは一体何をしてるのみたいな、ちょっとした考えさせられる感じもあるんではないかなと思うので、はい、だそういうのをまあ感じていただければなと。大人も何か考えさせられるものがあるね。やっぱりその多様性を認めるっていうところが、私これほんまにすごいなって思いました。 正直ちょうど昨日にですね、結構同僚に対する不満ツイートを連発した直後でこの話をしてるっていうのもなかなか反省すべき点は多いんですけれども、まあちょくちょく見てもいいのかなとも思いますね。でもちょっと残念なのが、その10エピソードでその続きがないんですよね。一応これって去年の1月、2016年の1月ぐらいに配信開始してて、それ以来、まあ、一切その何ですかね、シーズン2とか3とかっていうのは音沙汰なしな感じ で多分知る人ぞ知るみたいな感じなんですよね。特にこれって Amazon オリジナルコンテンツやから、他のストリーミングサービスとかでもテレビとかでも多分放送はされないと思うんで、だからぜひね、まっちゃんがね、このスティンキーとダーティーを見てもらって何かで宣伝してほしいなって、 CM で宣伝してほしいなってちょっと思いますね。まあ、こういうなんかニッチなコンテンツで悲しいのが、子供が流行ったとしても子供の友達が共感できないっていうところですよね。まあ、スティンキーとダーティーみたいな感じの主題歌を外で歌っても、この子は一体何を歌ってるんだみたいな感じになっててですね、まあ、それこそ多様性を認めるんであれば、それを知らない子供たち、大人たちもちょっと空気読んで一緒にスティンキーとダーティーでいいかなみたいな感じでね、認め合うっていうのもすごくいいんじゃないかなと思いますね。はい、というような感じで、まあ、完全懲悪な、テレビアニメもいいかけれども、悪者が一人もいない世界もとても気持ちが落ち着きますよというようなくくりで、今回は締めくくりたいと思います。まあ、皆さんぜひ特にプライム会員の方は一回見てみてほしいなと思います。お子さんがいらっしゃらなくてもなんか優しい気持ちになりますんでね、ぜひとも見てご感想を聞かせていただければと思います。それでは、愉快の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットほろよい7@gmail.com、 RADIO ピリオド HOROYOI7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。